ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江市、岡山県の有田市、京都府の大山崎町の3つに活動の拠点を置き、2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。大山崎町は8人で活動していますが、4人ずつの2班に分かれてお送りします。これからの放送では、スポットとヒーロー紹介、プロジェクトの進行状況について話していこうと思います。今回は大山崎チーム B がお送りします。本日お送りするメンバーは、さえと、
みのりと、
ゆきと、
ペッペです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、やっぱり緊張しますね。
緊張します。
緊張する。
1週間くらい前に、
はい、
合宿がありましたけど、
はい、いましたね、うん、
みんなの発表どうでしたか？
すごかった、
すごかった、
成長してた、成長しましたね、うん、最初の頃と比べて
やっぱりもう目つきとかも違いましたか？
目つきも違いました、考え方もね、うん、だいぶ違いました。
だいぶ違いますね、
はい、
かなり他の班の発表を聞いて感心した分も多くありましたね、
はい、はい、先輩にもね、うん、お守り渡しましたね。
そうです、うん、そこでお守り作って喜んでもらいましたね。
手作りの
愛情いっぱい
ね。就活なんでね、
就活と書いて
喜んでもらえてね、よかったですね、
うん、嬉しかった。
2週間ぐらいかけてコツコツやりましたけど、う
ん、はい、
どうでしたか？
めっちゃ手に張り刺さりました、
うん、大変でしたね。
ちょっとだらけ
結構家庭科得意だったか不得意だったかっていうのが
バレましたね。
バレますね、あれは。
バレました、
あれはバレますね、うん、でもそれで喜んでもらえて、またこれから頑張ろうっていう気持ちになりましたね、うんうん、
はい、
はい、
さて前回と前々回のラジオでもやってましたけど、初めてなんでね、
やりましょうか
やりましょう、
あれを
あれを
やりましょう、
はい、そうです、
自己紹介、
自己紹介、はい、
どんな感じしますか？
そうですね、うん、じゃあ結構ありがちな感じですけど、うん、まあ、各自いろんなところから来てると思うので、うん、
はい、
名前と出身地、
うんうん、
とあと他己紹介しましょうか。
他己紹介ですね、まあ、どっかの班でもやってましたけど、
やってましたね、う
んうん、まあまあまあ、
ちょっと、
まあ、
そこは
一緒に、
はい、
一番やりやすいんでね、
はい、じゃあその他己紹介どうしましょう、どういうのにしましょう、
うーん、動物、
うん、
とか、あ、いいね、
いいですね、動物に例えるの、
はい、うん、ありじゃないですか。
了解です、
いいですね、ちょっとやってみましょう、じゃあそれで、
はい、
はい、はい、順番はペッペ、ユキ、ミノリ、サエでいきましょうか。
そうしましょう、
はい、
はい、
じゃあ私から
お願いします。
はい、はい、三重県出身、奥田理央と言います
ちょっと硬いですね
緊張
してますね、
出てますね、うん、
はい、いきますか、タコ紹介、
うん、はい、お願いします。
私これ結構マイナーなんですけど、うん、なんかもうそれしかないのかなっていうのが
出てます、マイナーやつ、今ピンと思いつきました
。
う
ん、ですか？
はい、うん。
じゃあどうぞ。
言っていいですか？
言ってください。
どうしますか？せーので言いますか？
そうですね。うんう
ん、せーの、スカンク。
え？
これ。
ごめんなさい、名前と顔が全然わかんないんですけど。
あの黒色と白色の、あの
ピンときますか？この動物。
きますよ。
これもう顔がなんかもう似てますよね、うん、あと
目がクリクリ、
分かってますかみんな、
うん、分かって言ってます、
分かってますね、う
ん、全然分かんないんですけど
調べてみてください、
また見て、めっちゃ練習しましたけどねこれ
やりましたね、
めっちゃ練習しました。
このくだりよ、これは
くだりめっちゃ練習した、
また皆さん分からなかったら、うん、検索してみてください、
はい、うん、はい、
お願い
します。
じゃあ次ゆき、
はい、
きましょうか。
いきます。京都府出身の松浦ゆきです。
はい、
はいはい、
ゆきもね、ゆきはでもも
うゆきすぐ分かります。
でもこれ割れましたからね、
ますか、
これ割れました、
え、じゃあこれ言っちゃいますか。
割れました、言っちゃいましたね、うん、今、
はい、言いました
はい、はい、行きましょう、
言ってください、
気にせずに、
はい、お願いします。
せーの、 コアラ、
うん、なんか
なんか
コアラは聞こえました。
コアラ聞こえ
ました、ね、コアラいい感じに聞こえましたね。
ハハみたいな聞こえて
きました。コア
ラっぽい。ハグっぽい。聞こえましたね。
ハハと聞こえました、うん、今。何ですか？
バグ。
全然嬉しくないです
ね。ちょっとこれはイメージが。
みのりは？みのりは？
うちはカピバラかなって思った。
あ、それも。
なんか同じようだ
コロコロしてますね。でもなんか動物が、
うん、あれですね、
全部コロコロしてます。
ゆき、うん、はこのリーダーの中で、あの副リーダーなんでね。
そうなんです、
うん、そのリーダーの中で、
あ、間違えました。
このプロジェクトの中 で, の中で、ね、
はい、副リーダーで
実はね、
そのマイペースに、うん、
最近知りました、
うん、違いますね。マイペースにそのマイペースにやっぱりそのグループをまとめていってくれるっていう、うん、役割的にはどの動物もやっぱりマイペース感が出てていいんじゃないですか。
あ、うんうん、いい意味で、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ次いきますか、うん、みのり
だね。京都府出身の川田みのりです。
はい、
はい、お願いします。
みのりもすぐ出てきました。
わかる？何か、
はい、思いついてます。
いきますね、
はい、
せーの、
マルチーズ。
え、何で言わんの？ポメラニアがちょっと聞こえてなかったみたいですけどね、
うん、マルチーズ、
カンガル
おー、
うん、おとなくですね。
でもなんかどれも
わかりますよね。
かわいいですね。
かわいい、
うん、なんかいいですね、
う
ん、
ありがとうございます。
ハグからのハグからのマルチーズちょっとペッペに悪意が感じられますけどね。
全然悪意 なしですハグは
かわいい。ハ
グもめっちゃ睨まれてますから
、まあ、睨んでます
まあいいね。
ね、まあまあ、はい、まあまあ
次いきましょう。
最後
のです、ね、
はい、最後になりましたか。
はい、
岡山県出身の堀瀬さえです。
はい、
はい、
じゃあお願いします。
はい、
はい、
決まってます。これも
いきますか。
せーの、
ライオン。
これまた、はい、ブレますね。
バラバラ。
小型から大型まで、
うん、
ちっちゃい、
うん、
ライオンって言いました。
なんでライオンなんですかね。
し
か
し、私はネズミです。
あの髪のふわふわ感と、
うんうん、いい感じに言ってくれましたね。
威圧感ですね。
威圧感そのまで出ますか。
出てますよね。
出てるかな。
ま
あ
ま
あ
まあ、分
かる。
裏リーダーみたいな。
時々
出てます。
チラッと出てますか。
裏番長
裏番長
裏番長は多分ペッペぐらいじゃないですかね。
それは
このグループだったら、
うん、ありえるかもしれない。ありあり
ありえますね。
みのりなんて言いました。
うちは鹿って言った。
一番嬉しいかもしれないですね。
なんでそんな可愛いのね。
うん、
あ、まあまあまあ、
うん、でも可愛い、
可愛いよね。
こんな感じでね、
はい、
ダコ紹介もかなりちょっとブレてきますし、ちょっとこれから頑張っていけるかっていうのがあるのでね、
はい、
まあこれから仲を深めていって、
はい、
最後の12月ぐらいですかね、最後の方になった時に、
はい、
どれぐらい変わっているのか、うん、イメージがっていうのを楽しみにして、
楽しみ、
はい、
楽しみだね。
今回の放送について移らせていただきます、
はい
はい、今回の放送は前半に町長との対談についてと、後半にヒーロー紹介と、あのお時間があれば今日の名言についてもお話しできればなと思っています。
はい、
はい、では町長との対談、みのりとゆきお願いします。
はい、
はい、
まず今から大山崎町長との対談について話したいと思います。
はい、
去年の12月に大山崎町の町長との対談では、大山崎町の現状やこれから私たちがどう関わっていくかなどを話しました。その対談内容を私とみのりが今から皆さんにお伝えしたいと思います。
はい、
その前にまず大山崎町について知らない方がいらっしゃると思いますので、少しだけ大山崎について紹介したいと思います。
はい、
大山崎町という町は京都府の長岡京市と大阪府の島本町の間にある町で、京都府の中で一番小さい町なんですよ。実は言う
とこれは驚きましたね、
うん、初めて知った。
でそんな大山崎町なんですが、観光スポットはたくさんあって、山崎の戦いがあった天下分け目の天王山や、
うん、
一寸法師が修行したと言われている宝釈寺、大山崎山荘美術館、千の利休の茶室で国宝である大安などあり、山がある面綺麗、紅葉とかは綺麗で四季を感じられる町なんですよね。大山崎町は
綺麗、うん、ですね。紅葉の時に、うん、一回行きました
けど、うん、立ち歩き来ましたよね、
うん、
天王山登りましたね。
そ
ういえば、うんうん、そのとこで紅葉とか見れましたね。
景色がすごい良くてね、
ですよね、うん、
めっちゃ綺麗やったな。
おすすめできます、
うんうん、 そんな魅力のある大山崎町なんですが、実は観光客数はあまり少なくはないんですが、その観光客が使うお金がなんと200円ほどなんですよ、う
ん、少ないな。
これ前回の時も話してましたけど、
話してましたね、は
い、そうなんですよ。
普通もうちょっと使いますよね、
うんうん、ご飯食べたりして、
ね、少なすぎますね、
少ないですよね。でそのことも対談で話したので、ちょっと早速本題の大山崎町の町長さんとの対談について話したいと思います。
はい、はい、
私たちが大山崎町に行って観光客にアンケートを取ったり、先ほど話した街歩きをした中で感じたこと、観光客に大山崎町でお金を使ってもらうにはどうしたらよいかなどを山本町長に伝えたところ、まず課題として大山崎町に来る人を増やすことが出てきました、
うん、
でまずお金を増やすにはやっぱりその大山崎町に来てくれることを来てくれる人を増やさないといけないことが大切ですよね、やっぱり。
そうですね、やっぱり人が来てくれないとお金がやっぱり落ちないですからね、
はい、なんかアンケート取った時でもやっぱりリピーターが多かったですよね、
うん、多かったですね、うん、
リピーター何パーぐらいか、
もう大半
ほぼでしたよ ね、
ですよね、
うん、何回も来てるみたいな感じの人が多かったですよね、うん、やっぱりそのリピーターの方たちもこれから大切にして、まだ来てない大山崎に来たことがない人たちを増やすことも大切ですよね。
そうですね、
はい、あと大山崎町を活性化するにはまず町民の方の意見をしっかり聞いて、町民の方も巻き込んでいけないということも課題で出てきました、
ね、うん、はい、
でしたよね。でその魅力をまだ知ってない町民の方たちにが魅力の知ったら巻き込むことができるので、やっぱりどんどんと大山崎町の町民の方に魅力を知ってもらいましょう。
そうですね、
活動を通して、
はい、
はい、でそれではその課題を解決するための案をみのりに話してもらいたいと思います。
はい、
はい、
で次に町長から聞いた話の中で、私たちもその時初めて知ったんですが、大山崎町は上空から見るとどんな形になってるんでしたっけ。皆さん
あれですね、はい、アモーレ、
あれ、アモーレ、
アイ、
ラブ、
いましたね、
はい、
ハート
実はハートの形になってるんですよ、はい、ハートの街って聞くだけでちょっと行ってみたくなりませんか。
なる
結構興味引きますね、
可愛いし、うん、
行ってみたい
ちょっとね、
そこで大山崎町をハートの街として売り出して、恋愛成就の街として広めることができたら、若い世代の観光客がもっと来てくれるのではないかと考えています。
うん、
他にも大山崎町には利休八幡宮という神社があって、その神社から金の瓦が出てきたらしいんですけど、
うん、
このことから金と食べ物や金とお土産といった金を関連付けた商品や食べ物を開発するのもいいのではないかという案も出てきました。やっぱりこの金みたいな老若男女問わない、うん、みんなが興味を示せるものってすごく面白いと思うし、活性化を進めていく中で大事なことですよね。
そうですね、うん、やっぱりそのいろんな世代に知ってもらうっていうことが、
うんうんうん、
大事ですね、
うん、そして若い世代の観光客が少ない若い世代の観光客が少ないという現状が今あります。
うん
うん、
私たちは先ほど言ったような案を踏まえて SNS で呼び込むという結果にたどり着きました。最近では Twitter や Instagram などから有名になった場所や食べ物は少なくないですよね、
うん、
みんなも SNS で話題になった場所によく行きませんか。
行きますね、やっぱり
行きますよね、
行っちゃいます。
それ見てちょっと確認しますよね、うん、ここ最近来てるんやんか、
確認、うん、思うな。で今の若い世代の情報源ってやっぱり SNS やと思うし、まずは自分たちから大山崎のいいところとか、ぜひたくさんの人に来てもらうためにも発信していかないとあかんな。これは
そうですね、
うん、そうですね、これから頑張っていきますか、
うん、はい、頑張りましょう。最後に町長と対談のまとめとして、町長と話をしていく中で初めて知ることもたくさんあったので、これから町長とももっと話し合って大山崎をもっと活性化できるようにみんなで頑張っていきたいですね。
はい、
はい、頑張ります。
頑張りましょう、
頑張っていきましょう、
はいはい、では本日続いては曲をお送りしようと思うのですが、本日お送りする曲はメロフロートさんの一つだけです。 ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はメロフロートさんの一つだけでした。さて後半からは大山崎町のヒーロー紹介と今日の名言をお送りします。ではヒーロー紹介のペッペさんお願いします。
はい、今回はヒーロー紹介ということで大山崎町の町長を紹介したいと思います。まずは簡単なプロフィールから紹介します。名前は山本圭一さん、大山崎町出身で年齢は44歳です。44歳には見えなかったですよね、
うんうん、めっちゃ若かった。
すごいなんか若く見えました
ね、うんうん、でも若い町長でした、うん、趣味は体を動かすことが好きということで、スポーツが好きだそうです。その他に、頑張っている人を応援することが好きだそうです、う
ん、熱い人でしたね。
でも熱い方で、
うんうん、あって分かりましたけど、
はい、
うん、
それは町長がおっしゃるには、町長にはお子さんがいらっしゃるそうなんですけど、そのお子さんが部活動をしていて、例えば試合の時には自分の子供だけではなくて、子供の友達も応援してあげたいということで頑張っている人を応援したくなるそうです、
はい。
そして座右の銘は、うん、初志貫徹だそうです。うん、決めたことを最後まで貫き通すということですね。かっこいいです。
かっこいいですね、
かっこいい、はい、
最後までやり抜くっていう感じが、うんう
んうん、男前。
以上が簡単なプロフィールです。次に具体的なお話を聞くためにインタビューを行いました。インタビューではまずなぜ大山崎町長の町長になろうと思ったのかについてお話を伺いました。山本町長はもともと町会議員を8年間務めていました。そのうちの最後の2年間は議長を務めていたそうです。議長になると大山崎町以外の地域に出ることが多くなったそうで、その地域の人たちには大山崎は大変いいところだねと言われることが多かったそうです。しかし大山崎に住んでいる人は東大元暮らしで自分たちの住んでいる大山崎のいいところを知りませんと町長は言っていました。そこで住民に対して大山崎のいいところを知ってもらうために町長となったそうです。次に町長の好きな大山崎のスポットを紹介します。町長の一番のスポットはやはり天王山でした。
やっぱり天王山ですね、うん、結構強いですもんね、印象が
一番推してますもんね、うん、役場の人たちも、うん、
確かに。
天王山は先週の放送でもお伝えしたようにあの豊臣秀吉と明智光秀が山崎の戦いとして争った場所です。その秀吉が自分たちの軍の士気を高めるために旗印を掲げたと言われることから人を応援したいという気持ちを持っているスポットでありパワースポットでもあるからだそうです。また子供の頃から遊んでいた場所で見晴らしがとても良い場所だそうです。
ここすごい見晴らし良かったですよ ね、うん、
かったですね。めっちゃ綺麗やったしな、
本当にね、自然の展望台って感じでね、
うまく言いましたね。
うまい、それはうまい、
うまく言いましたね。多分考えてましたねそれは。
はい、あれどこや、あ、はい。そして、天王山は町長にとって思い出の場所でもあり、これからもっといろんな人たちに知ってもらうべきスポットだと私は思いました。
うん、そうですね。
最後に大山崎の魅力と将来像について聞きました。町長曰く、さっきユキも話してたんですけど大山崎は京都一面積が小さい町でコンパクトな町だそうです。その大山崎町は天王山など、自然に囲まれた町でもありで子育てもしやすく観光資源も多くあります。う
ん、そうですね、うん、観光資源結構知られてないけど、うんうん、すごいなんか、ね、
いっぱいありましたよね。
重要文化財とか、うん、国宝とかね、
建造物とかも結構すごいものがたくさんありましたね。うんうんうん、
でその町長はそういったコンパクトな町で、大山崎町にしかない資源を利用して親しみある地域の住民に寄り添った新たな観光モデルを望んでいます。
私たちもそれに向けて
一緒に、ね、はい、一緒に力になってね、
はい、
頑張っていきましょう。
はい、
以上が町長のヒーロー紹介でした。
はい、
はい
はい、では続いて少しお時間があるので今日の名言に 移りますか。
はい、
はいはい、
皆さん、チャンスの前髪、チャンスの、すみません間違えました、チャンスの女神は前髪しかないっていう言葉を知っていますか。
知らない。初めて聞いた。
うん、初めて。
これ結構多分ドラマとかでも言われてると思うんですけど、知ってる人は知ってるんじゃないですかね。チャンスの神様には前髪しかなくて、後ろ髪がないんですよ。だからその意味っていうのが、その神様がこうチャンスが近づいた時に、すぐにそれを掴んでチャンスをゲットできるか、ちょっと悩んでいるうちに、その神様が行ってしまう時に自分がやろうと思っても、もうその機会は遅いっていうものでして、その迷ってる時間があるんだったら全て振り払ってやってみるっていう考えを、その持たせてくれるというか、そういう言葉なんですけど、のよく日本で言われるので言ったら、明日やろうはバカ野郎みたいな。
それは
聞いたこと
あ
るな。それ聞いたことありますか。
あります、あります。
結構言われてますね。なんか私たちもこれから大山崎で関わっていく中で、チャンスが来た時にちゃんとそのチャンスをつかめるような人間に、なりたいという意味も含めて、初めてのこれをチャンスの女神は前髪しかないという言葉にさせていただきました。じゃあもうそろそろ終わりの時間ですけど、皆さん今日どうでしたか。
めっちゃ緊張した。
みんなめっちゃ噛みましたね。
噛みです。
噛みましてね。
緊張した。
無視。
なんかね、もう
ちょっとね、
言葉が出てこないです。
リハーサル通りにはいかないもんですね。
いかないですね。
3回ぐらいリハーサルして。
頑張ったんですけどね、結構。
3回ぐらいしたけどやって。
ちょっとずつ上手くなっていけたら、また、
ですね。
そうですね。
成長が見れたら、
ね、そうですね。上手くなっていきましょう。
その成長を見てほしいなって思います。
はい。
はい。本日は、私たち大山崎チーム B がお送りさせていただきました。来週は有田班がお送りさせていただきます。次の私たち大山崎チーム B 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。ファックス番号は 075-253-6901 まで、 E メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたメンバーはさえと、
みなりと、
ゆきと
ペッペでした。
ありがとうございました。